はい、こんばんは、倉本奈々子です。ポッドキャスト何があってもは、私が日々の出来事の中で、何を思ったのか、どんな出来事があったのかについて一人で話していく、聞く日記エッセイのようなポッドキャストになっております。よろしくお願いします。今日も撮っていきたいと思います。どんな出来事があったのかについて喋っていくってさ、もう書いていくってもう日記だよね。本当によく聞いてくださってると思いますよ。本当にポッドキャストを聞いてますって言っていただけることが多いんですけれども、対面でね、こうレッスンでお会いしたりするときにですね、いや、ありがたいですね。耳でこうながら聞きができるとはいえね、ポッドキャストってほら、聞きながらメールを返せたりとか LINE を返せたりね、するじゃないですか。いじれるっていうのかな、なんていうんですか、そういうのバックなんとかみたいなね、できるとはいえですよ、結構その浴びる時間としては割と長くなるわけでね、なんか大丈夫そうかなっていつも思ったりしてます。こんなだからといってね、なんか私もこう嘘偽ってさ、すごいこう丁寧な暮らしを言ったりだったりとか、なんか格言みたいなこと喋り出したりとかね、お勉強みたいなことを言うなんてことはさ、できないわけですよ。そんな風に生きてないんでね、我はそんな風に生きてないのよ。もちろん私の中での学びはありますよ、暮らしててね。それをこうみんなに聞いてもらってるっていう感覚ではあるんだけれども、それがさ、誰かの学びになってるからこれを話そうなんてさ、おこがましい、黙りなさいっていう話だから、そんなのね、私はこれ勉強になったんだよねっつ話のシェアというか、聞いていただいてるっていう気持ちでね、喋っておりますから、だからいつも大丈夫そうと思いながら喋っております。もうさ、今日また配信が遅れてるじゃない、今時間が。私今日ね、今日何してたっけ、朝ヨガしてね、あるでヨガをして、で種やってたんですよ。七種さん、もうちょっと感動だよ。もう種さ、なんていうの、すっごくこうハートフル、やっぱね、泣いちゃう。私も泣いちゃってるし、みんな泣いちゃってる。で、気持ち悪がらないでね、その宗教レベルで。そういうことじゃなくて、やっぱり自分のさ、ことを話すって緊張するし、本当はその時どうしたかったのって聞いたりするとさ、やっぱりぐっと涙が出てきちゃったりするんだよね。なんかそんな、今日は何やってたんだっけな、デイ2だから、ここ最近何があったのっていういくつか、宿題をね、毎週出させてもらってるんだけど、そっからさ、なんかみんなすごい可愛らしいなと思うのが、枠が決まってんだけど、なんかいっぱいいっぱい書いてくれてて、1、2、3みたいな、3つぐらいずつ書いてくれてて、ぎゅうぎゅうになってて、可愛らしい。で、こう一個ずつ見てって、こんな出来事があって、こう思って、私はこう反応して、そっからどうするっていうのを、この時間の中で話していくんだけど、なんかやっぱり本人のことだけ一人すっとぼけてんのね。やっぱり本人が、どういうことですかみたいななってるんだけど、周りの人はもう泣いちゃったりしてんの、周りの子の方が、なんか、わかるみたいな、それは言えなかったよね、その言葉は、みたいな顔でうなずいてんだけど、本人はなんか、というととか言っててどういうことととぼけんのやめてくれるっていうそのとぼけちゃう理由もあって、なんか自分のことだから本当に気づかないわけ。自分がどんなことが辛かったから、だとしたらこの自分の子供のこの行動ってすごい気になるよね、みたいなことが、あらわになっていくからさ、種って面白いよね。やっぱ何回やってても面白いし、もちろんメンバー違うのはそうなんだけど、もうね、同じ人がやっぱり一人もいないでしょ、人生で、世界で。で、その一人一人のさ、本当に貴重な時間、過去の、こうやって生きてきたんだなって、もちろん見たことないし、 ね、住んでるところもすごく離れているし、お友達でもないんだけれども、聞いてるとなんかさ、すごく距離が近く感じるし、それこそ深いこう日記本を読んでるような気持ちになるよね。この人にはこういう物語があって、ご家族はこういう性格で、だからこうして今あなたが作られたんだなって思うの。なんかね、もうありがたい、あの時間を私が人生で過ごせてるっていうのが。毎回9時半から12時なので2時間半ぐらいか。でもいつもね12時半ぐらいになっちゃうから、3時間ぐらいになっちゃってるんだけど、毎回さあ、なんかそう、もちろんお仕事でやってるんだけど、過ごせてる時間としてはもう本当にありがたいなっていう豊かな時間なんですよね、みんなのおかげで。はい、今日そんな時間を過ごしてて、違うの、そう、それで午後はまあちょっと 1,2 時間お仕事をわーっとして、で打ち合わせをしてってなったらもう3時4時とかでしょ。で、なんとまあご飯食べてなくて、そのぐらいまで、あ、お腹空いたなーとか言って、で家帰ってきたらさ、まあ、パパがいるわけよ。なんかパパ最近お仕事お休みの日多いからさ、そのいてね、家に。でちょっと待って、お米ちゃん、お米さん、入らない、お部屋おいで。探検してこっそりベッドの部屋に今入ろうとして、悪いこと しようとしてたお尻の形だったよ今。ん？悪いことするお尻の歩き方ね。そう、それでね、いるわけで、本当に私良くないなと思うのが、ポッドキャストその後撮ろうってなるじゃんね、3時半4時からさ撮って、で配信しよう、今日水曜日だしとかって思ってる予定があったじゃん。で、私旦那さんの予定を本当に知らない女なんです。で、旦那さん的には言ってるらしいんですよね、火曜と水曜何してるって。そういえば言われたんだ。で、まあ昨日はどっか行ったんだよな、二人で。どこ行ったんだっけな、そうワンちゃんね、ワンちゃんのお米ちゃんが幼稚園だったんで、おもちさんと一緒にお散歩行きながらランチして、でブラブラ商店街してっていうのやったんだけど、前にもね、これ本当にもうポッドキャストで何度も言ってると思うんですけど、クルーのね、そのスケジュールが。で、もうそれはさ、クルーってことはさ、入れてないわけよ、予定に。その平日にさ、昼間に何時間もさ、お外に出れるって日ないからね、そんなに。だから、いや、なんか、なんでいいんだよみたいなさ、気持ちになってきちゃうの。すっごいかわいそうじゃん、休みで家にいるだけなのに。家帰ってきたら、あ、いるみたいになって。で、ほら、ポッドキャストってこういうお話もするじゃん。だから、なんか、いない方がいいわけ。何時に出んのとか言ってさ、4回ぐらい聞いちゃって。え、さっきも言ったけど、5時半ぐらいだよみたいな。遅とか思いながら、あ、そうなんだとか言って言うわけ。本当に良くないよって、私って。すごい思ってる。いけないよ、そんなことしたら。パパに対して、その家、休みの日だからね、家にいるのに、なんでいいんだよって。やめな。でもこれさ、同じこと思ってるやついる？やつってちゃった。同じこと思ってる人いる？聞いてる人の中で。私はそんなこと思わないです。いてもらってとっても嬉しいですっていうね、方もいらっしゃると思います。私ね、そう思っちゃう。違うの。じゃ、私は、いるって思っちゃう。嫌いって言ってないですよ。いるって思っちゃう。で、なんか、いるんだったらさ、これ何が嫌なんだろうね。なんかさ、まあ、自分の予定がほら狂う。で、申し訳ないけど、ポッドキャストのさ、配信時間が遅れてしまうっていうことって大問題で、土下座案件みたいな感じではないじゃないですか。で、やらなきゃいけないお仕事とかがあるときは、私が、あと企業さんと打ち合わせなんかの時は 別の部屋に行ってやったりするんだけど、ね、そうせざるを得ない時はやるんだけれどもさ、なんかテレビを見ながら、なんか今日見てたのはなんかクレイジージャーニーみたいなの見てて、カメラマンの女の人がなんか牛の血を飲むみたいなのやっててね、で私ご飯食べてるじゃん、その帰ってきて4時ぐらいにさ、うわーとか言って牛の血飲んでるとか言うわけですよ。その静かに見てたらいいんだけど、昨日も夜さお仕事終わって帰ってきて、サウンドバス帰ってきて、マンホールの中にさ人がいっぱい住んでてとかいう話をしてくるんですよ。うんうんうん。でこちらそのサウンドバスでもうその後にね、来てくれてたいつもの生徒さんに私の喋りたい話を聞いてもらって、で、あ、話させてくれてありがとうございましたなんて言ってさ、すごいお話をね、すごい素敵な時間を過ごしさせてもらって、ホクホクで帰ってきたらね、マンホールの中に人が住んでるっていう話をすごくわんぱくにしてきて、見て見て見て見てっつって巻き戻してこう見てて、見るじゃん、うんうんつって見て、本当にマンホールの下に人住んでて、ねえ待って、ママこれ夢に全部出てきちゃうかもって言って、まずね閉所恐怖症なのね私。でそのマンホールの映像が怖いのね。体を縦にして入っていくとかいう、もう映像も怖くて、どうやらまっちゃんも、まっちゃん浜ちゃんのまっちゃんも怖い怖い怖い、俺心臓ドキドキしてきたわって私と同じタイミングで言うのね。で無理だわ俺これでもうちょっと息苦しいわ見てるだけでって言ってて、閉所恐怖症らしいです。何の情報らしいですよ。でもう無理すぎてその映像とか、マジで何なのみたいなっていうとこから始まって、今日でしょ、さまた牛の血飲むやつ見ててさ、ご飯中なんだけどと思ってイヤホンして、その Bluetooth のさイヤホンつけると別の世界にいるっていう風に悪口言われちゃうからさ、いろんなとこで私パパになるべくつけないようにもしてんだけど、まあ、なんかテレビつけながら携帯のゲームとかですっごい音出してんのね。なんかピロリンとかいう携帯からも音鳴ってて、うるさい人と思って、でイヤホンして自分のお昼ご飯作って、まあ、夕方だけどね、フォーちゃんとさ丁寧にお湯で戻して煮てパクチー切ってやってたので、はあもういるわ、嫌いですとか言って嫌がってないからね、いるわってずっと言ってるだけだから、いるわって、まあいい後で撮るわ、もうポッドキャスト何時に行くみたいなの繰り返しよ。そうなんか一瞬私頭よぎったのよ、そのご飯作りながら、なんかムカムカっていうかモヤモヤしてるじゃん、ざわざわ胸の中がさ、自己中なんだよただの私のねこれは。でそんな時に思い出したの、コロナ禍に会社がほらお休みになって、家族がみんなお家の中でいてくださいっていう緊急事態宣言で外出ダメになった時があったじゃない。であの時にうちはねそうではなかったんで、私がねちょっと体調が妊娠してて、でとんでもない時期だったんで、最初のつわりの時期のね、なんで起き上がれなくって歩けなくって、しかもお腹がずっと痛い赤ちゃんの話だった話、赤ちゃんの時期だったんで、そうそう、で結果ねやっぱり体調がおかしすぎて流産してしまったんだけどっていうポッドキャストも話してるんだけど前に。だからねそれどころじゃなかったんだけど、噂によるとほら旦那さんがお家に毎日いる、いや朝から昼から夜から、それで離婚が増えましたとかね、もうなんか嫌いになっちゃいましたとか、自分って旦那さんのこと嫌いなのかなって悩んじゃいましたっていう方が多かったのね。でこれですよね、なんかもう離れてしまうっていう結論の前にさ、あれ私なんかいるざわっていうので嫌いなのかなっていうふうに思ってしまうっていう感覚わかるかもっていうか、だから嫌いじゃないんですよこれ。何なんだろうね、やっぱり何だろう、自分のこと考えて生きてるからさ。で私はパパとちょっと前にすごい喧嘩したことでポッドキャストで話してたっけ、私は パパに対してとか、すごく身内に対して、家族に対して気を使ってないのね。すっごく居心地がいいの、一番。なんだけど、パパってそうではなくて、気を使ってるんだって、一緒に住んでるんだけど。好きな人で大事にしたい人だけど、家族にでいるっていうことにすごく気を使ってるんだって。で、現に、その、クレイジージャーニー見ながらなんか、携帯ゲームして、うわっとか言って言いながら洗濯物全部畳んでたのね。で、私はその乾いた洗濯物を 1.5 日分ぐらい、洗濯機ってさ3回ぐらい回すじゃん。 1、2回、2、3回ぐらい回してさ、私が細かくやりすぎなのかもしれないけど、乾燥するやつと色黒いやつととかさ、なんかで寝具とかもさ、めちゃめちゃ洗う人だから、私なんかとにかくずっと洗濯してんのね。それが溜まっちゃっててさ、それをこう畳んでて、やっぱり気を使ってくれてんだなって、今パッてソファー見たら畳んだ洗濯物がいっぱいあるから、なんかそう思いました。私だったらさ、やらないかも、やりたくなかったらね。だからこう残してたんだし、畳まないでね、まだ。だから多分何かしら家族のためになることって、常にね、そういう考えを持ってるようで、例えばこうやって仕事がさ、週に1回2回お休み、平日にみたいな、そうそう、なんかね、休みが多いっていうか、私が土日がっつり仕事みたいな時にお休みだったりとか、まあ子供のとの子供のご飯作ってくれたりとかってするんで、めっちゃいい感じなんですけど、その合わないんですよね、休みが。私とパパのっていう、なんか午前中だけ会うとか、ランチの時間だけ会うって感じなんだけど、それもやっぱパパ的にはやだ、フラストレーションみたいな。今週日曜日さ、遊びに行くって言ってたよねとか言って何度も聞いてきて、うん、仕事ないよみたいな、
うん、
ママ最近ずっと忙しかったからねみたいな、そうだねって。でパパは、仕事がない日は下僕だみたいな考えがあるんですね。飯食う資格ないみたいな感じなんです、パパって。だからなんか家のことをやったりするんですね。あと料理を率先して作ったり、お風呂とかも洗って予約までするみたいなのをね、してるんですけど、今洗濯物とか見ても、まあ、畳み方とかはすごくできるようになってきてるんだと思います。だけど相変わらずやっぱりどこに何が置いてあるのかわからない現象はね、やっぱりあるみたいで、ちょっと何か汚れちゃったよっていう時の洗剤の場所とかね、そういうのはわかんないみたい。うん。教えていこうかなと思ってますけど。そう。そんなんでちょっと遅れちゃったよってね、いうのがあります。はい。で、今日は、とか言って、その話の前、ちょっと、週末ね、オーガニックライフ東京出させていただきましたから、そちらのね、話もしていこうかなと思うんです。で、その話をちゃんとしようとするとですね、2時間ぐらいになっちゃうんで、本当に、パスッとしてね、お話をしようと思います。まあ、確実に私の今年一番のハイライトだったんじゃないかなって、まだ4月なんですけど、それぐらいのことじゃない。だってヨガの先生になる前からさね、出させて行かせ参加させてもらってた、すごい楽しいイベントで、出店のねお店とかもね、なんか最高なんだよな。でもうヨガ界の大先生のレッスンがたくさんあってさ、いろんなこと思い出しました。ドキドキ緊張しながらこの先生と写真撮らせてもらってたなって、その先生と今こんな風にお話ができてるって、七子先生初めてですか今回レッスンみたいな、どうなの緊張するでしょうみたいな言ってくださって、聞いてごらんなさいって、本当に9年前ぐらいの私って思いますね。で、なんかすごい感慨深かったですね。で、いろんな思うこともたくさんあってですね、もちろんいいことですね。なんだろう、この恐れ多いっていう気持ちとかさ、その謙虚な気持ちってあるんですよ、当たり前に。で、早すぎたなって思ってますって言わせてほしいんですよ。ポッドキャストでは書かなかったんで、インスタグラムとかでは正直 本当の私の話なんでナチュラルに聞いてもらいたいんですけど、私は全然まだ出るに値しない人間だなと思ってるんです。で、これ謙遜とかじゃなくね、ガチで思っていて、これに関してもすごく何度も考えたんです。この感覚って何なんだろう、じゃあいつになったらどうなのっていう、5年後10年後になったらこの気持ちはどうなるんだろうかって、この気持ちって私どっから来てるんだろうっていうふうに思ったの。そしたら、まあ、自分のらしさだったりとか、っていうところだったんだよね。だからきっと5年後10年後でも思うかもなって思ったの。初めて何かに挑戦させてもらうとか、ここであの場所でこういう初めてのことをやらせていただくってなった時にはこういう気持ちになるんだなって。やっぱり苦手なこともあります。で、緊張することもあって、その気持ちから逃げないでね、とっても向き合った3日間だったんですよね。その時に感じたのが、とっても緊張していたし、そういう自分の中の、どうやって言語化しようかなっていう言葉がある中で、当日はさ、本当に楽しくて、目の前の光景っていうのはやっぱり変わらないわけですよね。変わらないっていうのは、視野をすごく広げてしまうと、オーガニックライフ東京なんです。当たり前にね、原宿だし。自分の喋ってる声がさ、マイクでさ、広くなっててさ、アイス食べながらぼーっといろんな人たちが見ててさ、私のことね、その普通に H&M からね、手振ってくる子供がいたりとか、私にレッスン中にね、手振り返してみたりなんかして、そっか、レッスンを受けてくださる生徒さん以外にバーって大きく見ると、いろんなところから私にカメラを向けてる方がいて、あ、本当にオーガニックライフ東京でレッスンをしているっていう風になるんですけど、そうではなくて、ね、目の前の来てくださった生徒さんを見て、みんなと一緒に動いていくわけじゃないですか。それってさ、やっぱ緊張しないんだよねっていうことに、それことについてよく考えろよって自分に思いました。それどういうことなのか分かってるかって自分に思いながら帰りました。こういう褒め方なんだなとか、こういう振り返り方なんだなと思いました。私昔は、もっと昔は振り返ることが苦手で、このイベントどうでした？ああでした。こんな気持ちでしたっていうのがね、とにかくね、苦手だったんですよ。苦手だし、なんかね、苦手だったって言える今だったら、で昔はなんかもう思いもしなかった、そんなことしようなんて。とにかく前を向いていて、次に次にっていう風に走っていたのかもしれなくって、でもそうではない自分に少しずつ数年前からなってきた今の私はどうだかっていうと、あー、すごく緊張するんだなーとか、これが怖いんだなーとか、こういうことが嫌だったんだなとか、こういうことがやっぱり私好きなんだなって全部感じて、で、最終的に味わうのがやっぱりレッスンをして、その時のめちゃめちゃ楽しかった。もう、みんな素敵な笑顔、その生徒さん。はじめましてですよねっていう、はじめまして同士だけどニコニコ笑って喋ったり、一緒に写真撮ったりしてて、なんかそれが七子先生のレッスンって感じでしたねって言ってくださった生徒さんがいたんですね。なんかああいう風に初めての場所で、初めてのステージにもかかわらず、なんか和気あいあいというか、笑いがあったりとか、気取らない、その着飾らない、なんかそういう部分、本当にね、レッスン受けてくださった方から何人か DM もらったのが本当に嬉しくて、何度も読んで保存したんですけど、そんな風に言ってくれたのをね、ちゃんと考えろよってなんでそこだけ怖い言い方なのって感じなんですけど、忘れるなよっていう、ちょっとスパルタなんですね、多分私の中にいる私がね。よかったね、ナナちゃんとかじゃ全然ないんですよ。 ありがたい気持ち今
分かっとけよみたいな
ね、忘れんじゃねえぞ、生かせ次にみたいなのを感じながらね帰りました。ありがとうございます。なんか何も話さないのも変かなと思って話させてもらいました。もう本当にビッグイベントが終わって、新たにまたたくさんのね、あのイベントが控えてますから、いい加減にして、もう家に引きこもるんじゃなかったの、女の子さんって違かったっけ、嘘つきやんもうみたいになってますよね。わかります、私もそうなんです、思ってるからね。ただいただいた仕事、やりたいっていうお仕事に関しては積極的にやらせていただこう、最初で最後なんだからっていう気持ちで全部のことをねやらせていただこうと思ってますから、また5月6月といろんなところでヨガとサウンドバスねさせていただくので、ぜひ皆さん直接足を運んでポムズですって言いに来てくださいね。はい、ありがとうございます、聞いてくれて。さあレターを読んでいこうかなと思います。はい、チョコとナッツちゃん、はい、ななこさん、先日はレターを読んでくださりありがとうございました。びっくりしました。自分の書いたレターを聞いていたら、すごくできるお母さんのように感じてしまい、とてもモヤモヤしてしまいました。レターでは端的にしようと思い、私のはちゃめちゃな感情や葛藤シーンをカットしてしまったので、罪悪感を感じてしまいました。ダイソンさんとのおしゃべり会を聞いたのですが、私と似ているなと思いました。私の場合は旦那さんにではなく娘に対してです。旦那さんや他人に対しては自分が何もできないと卑下していることもありますが、相手に期待をしていないためイライラすることがありません。ですが娘に対してだけイライラしてしまいます。〇〇しなさいの命令口調や早くしてのせかす言葉、脅し言葉は言わないこと、子供の話をちゃんと聞くなどを心に決めて、子供に優しくしたい気持ちを強く持って子育てをしてきました。しかし娘が大きくなり、娘の態度や言葉に頭では理解してても感情が抑えられないことが増えました。優しくしたいのにできないことに毎日悩んでいました。ダイソンさんのお話を聞いて気づいたことは、私も母から話を聞いてもらえない。私のやりたいことや好きなことは否定される。お友達と遊びたかったのに勝手に断られた、などの経験から、あの時母に認められたかった気持ちを娘に投影してるんだと思いました。娘に無視された時、お願いしたこと、かっこお風呂や歯磨きなどをしてくれない時、一番感情が抑えられません。他人からされても何とも感じないのにどうしてだろうと悩んでましたが、一番大切な人に必要とされたい、認めてもらいたいという思いからだったんだなぁと分かりました。一番大切な人に一番嫌な自分を見せていることが苦しかったのですが、今日から娘に対して変われる気がします。娘には好きな自分を見せていきたいです。大切な娘を傷つけたくないです。ダイソンさん、ななこさん、ありがとうございました。レターを書きながら泣いてしまいました。あー、チョコとナッツちゃん、泣いてる？そっか。ダイソンさん、ななこさん、ありがとうございました。二人のね、お話のところを聞いてくれたんだ。確かにダイソンさんとね、話したもんね。そっか。まずさ、何も罪悪感をさ、感じてしまいましたって言ってたけど、大丈夫よ、レターってほらね、全部を表すっていうことできないじゃない。だからきっとね、そう聞こえちゃったんだろうけど、そう聞こえてない人もたくさんいるかも。自分だとそう聞こえちゃうよね。うん、その葛藤シーンをカットしちゃったので、できるお母さんのように感じちゃったって、うん、大丈夫大丈夫、そんな風に思ってないですよ、大丈夫。そっかそっか、一番大切な人にさ、一番嫌な自分を見せちゃってるってさ、これあるよね。あると思う。なんで私たちってこれが難しいんだろうね。なんかセルフラブキッズのね、教科書の最後の方に私が書いたことがあるんだけど、できますって。なんでかっていうと、できてるからですみたいな言葉があるんですね。ちょっと全然違うかも。ニュアンスはそういう感じなんです。どういうことかっていうと、その気を使ってさ、 他人というか会社の人に対してとか近所の人に対してはできていることってあるでしょ。どうして私は子供にこんなに冷たいんだろうとか、旦那さんにどうしてこんな風にしちゃうんだろうって、もう私はできないのかもしれない、ダメかもしれないと思ってるんだけど、できてるじゃんって。どうしてもやっぱり距離が近いからね、裸ん坊なんだよね。そうだから、なんだろう、包み隠さず自分を出しちゃう、っていうことって本当にあるからさ、みんなこれって苦しむことかもね。それでもそばにいたいし、いたいって思ってくれてるじゃない？で、娘を傷つけたくないって言ってるけど、ねえ、それ絶対伝わってるしさ、娘にね。だから、大丈夫だと思うよ。家族ってさ、それがなんか家族のいいところだなって思うの。なんか他人がさ、何かちょっと態度だったりとか行動で何っていうのをさやったらさ、なんだこの人も嫌かもみたいになったりするけど、家族ってなんかそういうのなくない？これ私だけ？なんかそういうことよりももっとね、あの大きなつながりっていうのがあるんじゃないのかなって思ってるんです。でこんな風に長くレターで時間を使って書いてくれてるっていうことがもう娘に対しての愛がとっても深くってね、それがすごく伝わりますから、わかりますね。娘に無視された時、お願いしたことをしてくれない時、感情が抑えられないんだね。なんか自分の言ってることが伝わらないかもしれないとかさ、ね、私の言うことを聞いてくれないってさ、小さい時に味わったりするよね。私が言うことを、これ種でやるようなことなんだけどさ、私が言ってることをどうして聞いてくれないのっていうのって、娘に投影してるって書いてくれたけどね、もう一度多分味わってるんだよね、きっと。なんで私の言ってることは聞いてくれないの？私のお願いしたことって書いてあるもんね。娘がさ、お風呂に入らないとかさ、歯磨きしない、私なんかもう中3の息子に毎日歯磨きしてって言ってるからね、朝も。歯磨きしたって聞いてるから。ね、ぎょっとしますでしょ。あと何年間やるんだって思いますでしょ。でもさ、なんかこれって親である私を傷つけようとしてるんでもなくてね、なんか繰り返し繰り返しこう親が言っていくことじゃないけどさ、まだ子供ってさ、やっぱり親が思うよりもさ、なんかそんなにさ、お風呂に入ること、歯を磨くこと、この時間に寝ることとかさ、どうしてそれが自分にとって大切なんだろうかみたいなことなんてさ、わからないよね。覚えてる最中だからそんなに意味がないことかもしれないの。だけど親は子供の反応を見てすごくね、意味をつけるね。それってこういうことですよね、ふざけるなみたいな風になっちゃうね。そう、お願いしたこともう守ってくれないこともありますね。キーってそこでなっちゃうんだね。一番チョコとナッツが反応しちゃうところなんだねっていうのが、分かってるとね、また一つ、分かってると分かってないじゃすっごい差なので、自分で分かってるっていうのが本当素晴らしいことだなっていうふうに思いますよ。どこで自分が抑えられなくなっちゃうのかみたいなね、え、過去に経験したことがあるんじゃないかな。無視されるとか、お願いを、私の話は聞いてもらえないんだとか、そういう悲しい思いをしたことがあって、それがもう一回起きてんだよね。これもう一回、あの100回200回1000回ぐらいやったりするんで、まず恋人とやって、子供が生まれたら子供とやってとかさ、介護の時にやってとか、 ね、自分が死ぬ時になってやってっていう風に人間繰り返すなんていうのもね、言われてますから、うん、また何かあったらいつでもレターくださいね。ありがとね。そっか。このレターを書いてる時間でね、何か泣いてしまいましたって書いてたけど、自分が大切にしてることがに気づいていったりとかね、私は本当はこういう気持ちなんだったって分かってくれてたらすごい嬉しいな。はい、ありがとうございます。レター書いてくださってね、いつも。はい、皆さん。いや、なんかさ、全然ちょっと違う話になるんだけど、この間ね、電車、どれぐらいの距離だろう、これ分かる人にしか分かんないか、乗り換え、駅でね、乗り換え、大きな駅で乗り換えをするときに、結構歩く、4、5分歩くぐらいの距離、そんなじゃないかな、まあ4、5分としましょう。長く歩くときにね、その、降りるでしょ？で、次の、何？車線じゃない、車になっちゃってる。次の線、電車？乗り換えのところまで私も歩いてたんだよね。そしたら右斜め前に、なんかイヤホンしてるから声は聞こえないんだけど、異様な光景が見えるのね。なんかね、スーツの男の人がものすごい語りかけてるのよ。同じ速度で歩きながら、なんかポロシャツみたいな着てる男の人に、で、何、なんかでも怒鳴るとか服引っ張るとかでもなく、一生懸命説明をしてるのね。え、勧誘みたい な、ありえないじゃん。でもそんな風に思っちゃうぐらい、体には絶対に触れない、すっごく丁寧に身振り手振りで伝えてるので、何やってんの、なんか多分しつこくこうぶつかったとかで言ってるんだろうな、謝ってくださいとか、なんかそういう感じには見えたのね。で、いつまで追いかけんだろうって、この人同じところ乗り換えんのかなみたいなさ、その追いかけてる方が。で、そのポロシャツの人っていうのは全く無視なのね。で、タッタッタッタッタッタって歩いていて、なんか何で、まあイヤホンも外しもしないですよ、ガヤガヤしてるし、まあなんかな、なんかなんかなんだろうなと思ったけど、あまりにもあれなんで目に入るわけですよ。で、着いたんですよね、その乗り換えの改札口に。そしたらピーって私入るじゃん。そしたらそのポロシャツの人だけピーって入って、ものすごい早歩きなのね。なんぞと思ったら、パッて私後ろ振り返ったら、その改札のところにスーツ着てる人が駅員さんだったの。で、その隣に女の人だったの。で、携帯を持ってて、なんか録音してたっぽいのかな。なんかこう見せて、なんか見せてたのか、録音してたのか、なんか、とりあえず携帯を見せてた。あっと思ったわけ。多分駅員さんにお願いしてね、なんかそのポロシャツの人に多分女の人がなんかされて、女の人もついてきてたんだろうけど、私 見えなくて改札の中まで入らないで行っちゃったのね。か、駅員さんじゃないのかな。とにかくでも駅員さんっぽいスーツなんですよ。本当に電車の人のスーツみたいなの着てる人で、ワッペンみたいなついてて、駅員さんだったら中パッて入るかなとかも思うんだけど、まあ路線が違かったから入れなかったのかな。わって多分逃げちゃったんだと思うんだけど、なんかそういうのを見た時にね、全然さっきの話違うんだけど、なんか、ああ、いや、生きにくいなと思ったんですよ、世の中。なんか、はって、すごい、絶望感までいかないけど、大変だなと思ったんですよ、生きてくのって。なんか、みんな生まれたくて生まれたと私は思ってて、せっかく生きてるのにうまくいかないなって思ったんですよ。なんかその思いがわって出てきちゃったんですよね。こういうことってあるんだよなって、なんか繰り返し見る、すごいこう残酷なニュースだったりとか、ここ最近のねとかね、なんか学校の先生が変なこと生徒にしてましたよとか、なんかさ、どうしたらいいんだろうって思う。 こんなに大変なんだ生きてくのってって、自分もこの世界にいるのにそんな風に思った。もう悩んで当たり前だし、うまくいかないことがの方が多いよなって思ったんです。で、これが解決できないこともあるんだろうなって思ったし、辛いけれどね、なんか浅井亮さんの性欲っていう本を読んだ時に、私帯に書いてあったのかな、誰かのあのブックレビューを見たのかな、小説家さんの、なんかこの本を読む前にはもう戻れないっていう風に書いてて、なんか本当にそう思ったのね。で、映画も私見に行ったんだけど、パパとね、あのなんだろう、辛いっていう人もいるんだと思う。私たちから見て最悪死刑になったらいいのにって思うような人もさ、今すぐ死にたいって思いながらさ、この欲求とかさ、衝動みたいなものとさ、すごく戦っていて、辛いっていう気持ちがあるんではないかなっていうふうに思ってしまう。で、その思ってしまうことがいいのか悪いのかももうわからない。なんか何を言ってもやっぱ怖い社会だから、こんなこと言うと悪いことする人を肯定してんのかみたいな感じでぶん殴られるでしょ。だからね、もう何も言えないんだけど、私はまあ自由でさ、ポッドキャストで言わせてもらうと、誰のことも肯定してない。だけど、辛いって思った。だからこそ、なんか人間に生まれて結構辛いなって、辛いし辛いんだろうなって思った。大変な問題がたくさんあるなって思ったんですよ。だからそれと自分の悩みみたいなものをみんな比べなくていいですよ。そういう問題じゃなくて、こんな大変な世界に生きてるっていうことをわかる。で、わかるということと、わかった方が楽だよって思うことと、相手の気持ちをわかったような気になるなっていうのを思いますね。わからないことってあるから、ね。そうやってそもそもデザインされてるんだな、世間ってって、社会って、人間ってって思った。なんか他人の意見だったりいろいろ気になることもあると思うんだけど、わかんないよ、わかんない。もう自分のことをやるしかない、本当に。自分のことだってほらわかんないんだからさ、どうしたらいいのって思っちゃう、本当にね。え、でも生きてく気はあるからねって感じじゃない？生きてく気はあんのよ。そうだから、なんとかさ、ごまかしながら、楽しながらさ、嘘ついたりとかさ、楽したり休んだりズルしたりっていうのもね、あると思うよ。それも人間だからあると思うし、そうもしてないと多分乗り切れないことってあるんじゃないのかなってめっちゃ考えながら帰ってきてた、この間。はい、ちょっとよくわかんない話になっちゃいましたが、最後ここ最近思ってたことね、失礼いたしました。はい、ありがとうございます。今日も付き合っていただいて。で、あのお知らせになりますが、日々日々お知らせをたくさんお伝えして申し訳ないんですが、5月と6月サウンドバスのワークショップ、そして、イベント、主催しているイベント、6月6日のハーモニー鎌倉、これね、チケット発売開始されました。この間の日曜日に発売されましたので、ぜひチェックしてね。前回も本当にね、お写真皆さん見てもらったらわかると思うんだけど、本当に大人気で、もう最高に楽しかったんですね。今回あの場所がね、ガラッと変わりまして、スティルネスっていう静けさっていうのをテーマに、能舞台がある鎌倉のね、場所で行いますので、ぜひ来てください。で、ヨガの時間が合わないよとか、サウンドバス合わないよっていうのがあれば、入場チケットもありますだけもありますし、チケット迷ってる方は ね、連絡してください。これはこういう感じのレッスンだよって載ってますが、どんなことでもね、聞いてください。で、私は一番最初のサウンドバスとヨガっていうこととのレッスンと、最後のサウンドバスだけのレッスンを、マミちゃんと一緒に、永田マミちゃんと一緒にやりますから、せっかくだったらさ、他のイベントレッスンや自分のレッスンでできないことやっぱしたいから、ハーモニーだったら。っていうので、二人で話し合って、個々にこう分けることもできたんですけど、それだったらやっぱ他の、ね、やってることとしてはさ、サウンドバスって本当は違うんだよ毎回なんだけど、ね、見られてる人のことを、来てくれる人のことを考えたら、やっぱりみんながすごく伝わりやすいスペシャル感っていうのを二人で作っていきたいねっていう話になって、こういう形にしました。一番最初はサウンドバスとヨガで、ヨガの間もね、サウンドバスの音が鳴ってるっていう、で交互にやっていくっていう形で行ってきます。で最後はもうサウンドバス、いろんな方向から2人で奏でる音に包まれてもらいたいな。間にハタヨガのニードラとメディテーションのヨガもあります。割と静かめな、ね、ヨガで、スティルネスのテーマに合わせて作りました。でワークショップが今回はあって、ブレスレットのワークショップや、あと茶道、お茶室があるので茶道の体験ができます。それも人気で、ちょっと最後の時間なんかもう一枠とかしかないので、チケットぜひお早めにね、お買い求めください。はい。と5月の22、23に札幌行きますよのやつもですね、もう22が、22が夜だったよね。夜はね、あと4名で、15名ぐらいいたんだ、4名かなと。で次の日はあと1名ですね。もうどなたか札幌の近くで、まあ見てみてください。詳細を、香りとアートとヨガとサウンドバスとね、自分でこのイメージでラベルを書いていくっていう、もう一生に一回かもしれないですよね。世界に一本しかない、その時しかないものを作っていこうっていうものをのぞちゃんと一緒に主催したので、それぜひね、迷ってる方がいたら見てみてください。他にね、東京でやるイベント5月も6月もありますから、ぜひ会いに来てください。お願いいたします。はい、ではまた来週ね、お会いしたいと思います。配信をしていきたいと思います。はい、それでは、また来週ありがとうございます。